世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
キリーツ。で、着席。今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
それが1914年にある事件が起きます。
ああ、
はい。
あれ、あのセルビア人青年によるオーストリア皇太子夫妻の暗殺。
そうです、サラエボ事件ですね。
うん、有名ですね、はい、超有名ですね。
うん、で、ここで、
あ、はい、
ここで言っておきたいのが、
はいはい、
オーストリア皇太子夫妻っていう定説になってるんですけど、
うんうん、
実は、皇太子ではないんですね。
あ、
え？
あら。
皇位継承者であって、うん、息子ではないんですよ。はい、
なるほど。
皇帝の甥っ子夫妻が暗殺されてたんですよ。
はい、
うん。
ほー、皇太子じゃなかった。
皇位継承者か、
はい。そうなんです。
はぁ。
はい。私も皇太子夫妻で覚えてたんですけど、結構、はい、本では皇位継承者であって皇太子ではない。
そっか、漫画に皇太子夫妻って書いてあったんですよね。
いや、でもなんか歴史の教科書でもそんなこと書いてあったような書いてなかった
。皇太子夫妻は別にいたんですか？
は、
それとも皇太子を定めないっていう制度だったんですかね。
いや、子供がいなかったとかさ。まぁ、ちょっとこれ調べないとわかんないけど。
そうです。詳しいことはわかんないんですけど。うん、
はい。まぁ、
皇位継承者夫妻がサラエボに来たときに。
はい、
うん。なんか私が読んだ漫画というか本では、はい、なんか、結構喧嘩してて、夫婦が。
夫婦喧嘩ね。
夫婦喧嘩して。こう、まあ、皇位継承、ただの皇位継承者であって、皇太子ではなかったので、その、はい、順番がやっぱり低いじゃないですか。
うんうん。
甥っ子なので。なので、それを不満に思ってた奥さんが、こう、うんうん、奥さんをなだめようとして、まあ、皇太子として出ようよね。
うんうん、
話をその旦那さんがして、で、皇太子夫妻ですっていう、はい、って言いながら回ったっていう話をなんか聞いたんです。聞いたっていうか読んだんですけど、ちょっとわかんないです、それは。わかりやすく説明しただけかもしれないので、そこは、ちょっと、まだ調べます。
あの、暗殺された奥さん、身分がそんなに高くなかったんですよね。
はい、あ、そうみたいですね。
なんか余計権力へこう、気持ちがあったのかもしれないですね。
なるほど。ほうほうほう。
わかんないですよ。これ、完全想像ですかね。
私は調べて編集しなきゃいけないのか。
まあ、はい、私が言いたかったのは、皇太子夫妻ではなく、皇位継承者の夫妻です、うん、っていうことを、ちょっと言いたかったので、すいません。
はい。
はい。で、そのセルビア人青年、の犯行であるとオーストリアが断定するんですね。
怪しい。
怪しいですね。
はい。
伊藤博文が暗殺された時もさ、
はい。
安潤根じゃなくて、うん、 球の角度がとてもその場所から打てない角度から入ってたとかさ。
うん、
あと、ケネディ暗殺もさ、球の角度が教科書見るからじゃないとかさ、そんな話多いよね。
ありますね。
あ、つまり、暗殺者として、わ、黙った。暗殺者として逮捕された人が、実はその人ではなくって他の人に暗殺されたみたいな。
その、争いを起こすために仕組まれた事件っていう、うん、
あ
かもしれない。
でもなんか、
ね、そこで、マキちゃん言わないとほら、信じるか信じないか。
ないか、あなた次第。じゃあ、信じるか信じないか、あなた次第。言ってみました、はい。
はい。
いやー、うん、ねー、でもなんか、ありそう、なんか、なんて言えばいいんですか、仕組まれた感じしま、は若干するような、今までの話、歴史の話を。
本当はどうですか、あやほ先生。
本当かどうかわからないんですけど、まあ、これは一方的に、
うん。
うん。
まあ、オーストリアが、まあ、セルビア人、プリンチプって言うんですけど、セルビア人青年。
あ、名前ですか？
はい。
はい。
でも、このプリンチプって人は、結構サラエ、ボスニア・ヘルツェゴビナとか、セルビアでは結構ヒーロー的な存在なんですね。
ああ、なるほどね。
はい。
敵の濃い継承者をやっつけたと。
そうですね。うん、まあ、それの銅像だったかな？もう立ってるぐらいなので。
へえ。
あながち嘘じゃないとは思うんですけど。はい。それで、オーストリアはセルビアに宣戦布告するんですね。
うん。
で、それで、第一次世界大戦が勃発します。
うん。
で、第一次世界大戦の結果、オーストリア・ハンガリー帝国は負けて、セルビア王国は戦勝国になるんですね。
うん。
なので、その、戦勝国となったセルビア王国は、モンテネグロ王国と、
うん。
その、オーストリア・ハンガリー帝国内の南スラブ地域、
うん、
これは、スロベニアとか、クロアチアとか、ボスニア、ヘルツェゴミナとか、
うん、
あと、ダルマツィアっていう地域もあるんですけど、
聞いたことないな。
聞いたことある。
あるんだ。すごいな。
この地域を統一します。
え、誰が？誰が統一する？
セルビア王国が。
セルビア王国が、はいはい。
はい。南スラブ地域とモンテネグロ王国を。うん統一して、
うん、
セルビア国王のもと、1918年12月に、
う
んセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国を作ります。
うん、
長いですね。
ね。
はい。で、これは、後々、1929年にユーゴスラビア王国って名前が変わるんですね。
うん。
お
ー。29年。うんうん。
っていうのを建国します。
あ、そこで初めてユーゴスラビアが出た？
はい、そうです。あ、
なるほど。
で、このユーゴスラビアってもともと南スラブの人っていう意味なので。
お
ぉ。
はい。そのまんまですね。ユーゴスラビアができ
る。ユーゴは南なんだ。
多分、そう、はい、そうだと思う。
そんな感じしますね。
まあ、スラビアはスラブだろうけどね。
うん。
最後にイヤがつくのはその人たちの国だもんね。
うん、そうですね。
前回やったよね。
やりましたね。
あ、やったわ。あ、言われてみれば。
ということで、ここで初めてユーゴスラビアという名前が出てきます。それから第二次世界大戦まで飛ぶんですけど。
うん。
はい。
で、第二次世界大戦、の時に、ユーゴスラビア王国は中立を宣言するんですね。戦争には関わらない、入らないっていうことを宣言するんですね。
うん、
で、あと、
うん
うん、その第二次世界大戦が勃発する前に、問題となっていたそのクロアチアの自治、うん、クロアチアの独立を求める動きがずっとあったんですね。
ここでクロアチアが、はい。
はい。で、そのクロアチアの自治を求める動きに応えるべく、その1939年8月にザグレブを州都とするクロアチア自治州が創設されるんですね。
で、 クロアチアが急になんか独立したいっていう動きが出てきたのはなんかあったんですか？
いや、
あれ？
両大戦期間を通じて、もうずっとクロアチアの自治を、まあ、クロアチア独立したいっていう動きはあったんですね。もともとクロアチアは、クロアチア王国で、あったんですよ、ずっと。
はい。
うん、でボスニアとは別で、別でっていう言い方もおかしいですけど、まあ、いろいろあったんですけど、うん、ボスニア、ヘルツェゴビナと一緒になったことで、
うん、
また、我々はクロアチアであるみたいな。
ああ。
自治を求めて
た。逆に盛り上がっちゃったんですかね。
はい。だと思います。
第一次世界大戦後に、一応、はいはい、みんなで一緒になろうよ、派が強かったんで、一緒になって、うんうん、で、ユーゴスラビアに名前変えたけども、実は、はい、やっぱり民族ごとに別れよう派もいたんじゃないの、くすぶってたんじゃないの、それの繰り返しじゃない、どっちが力強いかっていう。多分。
あれ、クロアチアのルーツはスラブ人じゃないんですかね。
いや、クロアチアのルーツもスラブ人は入ってるんですけど、
うん、
でもどうでしょうね。ローマ系も入って
たり、うん、そうだね、
カトリックなので。
よりイタリアに近いもんね。
そうですね。またそれは、クロアチアの歴史はまた別で。
大変だ。
そうですね。
確かに。でも、なんかセルビアとクロアチア両方とも行ったことあるんですけど、全然。うん、国の雰囲気が違うというか、なんかクロアチアの方が本当になんか街並み、やっぱカトリック教徒なせまのかわかんないですけど、本当になんか、ザ、ヨーロッパまではいかないんですけど、すごい街並みがヨーロッパっぽかったな、覚えてますね。う
ん、だってマキ君が来る前に、ボスニア・ヘルツェゴビナの中に、東と西を分ける線があるって話してたんだよ。
あ、そうなんですか。
おぉ。だから、それより西のクロアチアは、ヨーロッパよりだし、東側のセルビアは、うん、東欧っぽいっていう。
東欧っぽい。ね。いち早く EU に加盟しましたもんね、クロアチア。
はい。そうですね。はい、それで、第二次世界大戦時は、そのユーゴスラビア王国が中立を宣言したんですけど、うん、ここである国がユーゴスラビアに軍事侵攻するんですね。
あ
れ、どこだか。って、あれしかないよね。
わかりますか？
この時期に侵攻しそうなのって、ナチスドイツじゃなくてですか？
うん、そうです。ナチスドイツが軍事侵攻するんですね。
うん。
ああ。
で、国内のユダヤ人を迫害します。で、さらに、このユーゴスラビア王国は、ナチスドイツに占領されてしまうんですね。
そうだね。
ユーゴスラビアは、ナチスドイツの侵攻に対して応戦はしなかったんですか？
応戦はしたんだと思うんですけど、崩壊してしまったって書いてあったので、ナチスドイツの方が強かったんだと思います。
装備が違ったもん、その頃のドイツ軍は。
だと思います。それでナチスドイツに占領されて、その、傀儡政権？
はい。
うん、
クロアチア独立国が作られます。
は
あ。
で、そのクロアチア独立国の中にボスニア・ヘルツェゴミナも編入させられたんですね。
あ、今度はそっちの名前で。
はい。ボスニア・ヘルツェゴミナが入ります。
はい。
で、1943年に、
うんうん、
反ファシスト、反ファシズムのユーゴスラビア連邦評議会っていうのがあるんですけど、
どっちの反でしょうね、うんうん、反対の反か。
あ、反対の反です。
ああ、
はい。ファシズムに反対する方の反ファシスト。
うん。
そして、ユーゴスラビア連邦評議会が、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国を再建国しようっていう協議を開くんですね。
うん。
当時、パルティザンっていう、その反ファシズムの政党がナチスドイツに激しく抵抗するんですけど、
はい。
ある有名な人が、そのパルティザンのリーダーだったんですね。
お。
何、マキちゃん知ってんの？
これは答えられる自信があるけど、間違えたらちょっと恥ずかしいですね。はい。
まあ、言ってみてくださいな。
マキくん、わかりますか？
チトーさんですか？
そうです。
お。やった。
はい、チトーさんに、 そうですね。紫藤さんが出てきます。で、紫藤が率いるパルティザンがそのナチスドイツに激しく抵抗して、1945年4月にサラエボが解放されるんですね。
ドイツが負けるってことね。
はい、終戦ですね。
はい。で、ボスニア・ヘルツェゴビナ人民共和国が成立します。で、この翌年に、その紫藤さんが作ったある連邦、連邦ができるんですけど、わかりますか、竹千代くん。
あ、それがユーゴスラビア？
そうですね、ユーゴスラビア連邦ですね。
うん。
ああ、
が、紫藤を指導者とする社会主義連邦制の共和国であるユーゴスラビア連邦にボスニア・ヘルツェゴビナ人民共和国が加盟します。
あ、
人民とつくと共産主義というややこしいとこだね。
はい、ここでユーゴスラビア連邦の話をちょっとするんですけど、
はい。
ユーゴスラビア連邦は独自の社会主義と非同盟主義を掲げてたんですね。
ほう。
で、戦後の東西冷戦の中で、すごい、特殊な位置にいたんです。
じゃあ、あんまりソ連べったりじゃなかったんだ。
そうですね。ほんと、ソ連とアメリカの間にユーゴスラビア連邦があるって感じでした。
まあ、一応社会主義だけど。
はい。で、また、そのユーゴスラビア連邦は、歴史的にも文化的にも、異なる民族を寄せ集めた多民族国家ということでも有名でした。で、これ、有名な標語があるんですけど、わかりますか、大谷くん。
じゃあ、ちょっとわかんないな。あ、なんだ？
全部数字が入るやつなんですけど、わかりますか？
わかんないね。
あ、
聞いたことないな。
全然。
あ、
本当ですか。
うん。
これ答え言うと、
はい。
ユーゴスラビア連邦は、7つの国境、
うん。
6つの共和国、
うん。
5つの民族、
うん。
4つの言語、
うん。
3つの宗教、
うん。
2つの文字、1つのユーゴスラビア連邦。っていう標語があったんですね。
それを考えた標語の人はすごい。
全然知らなかった。
はい。小学生だったからな。
はい、というものがありました。で、このユーゴスラビア連邦、結構、特殊な位置にいたんですけど、1970年代あたりから経済が停滞し始めるんですね。で、1980年代に入ると、ポーランドの民主化を発端とする、ある、運動、革命が起きるんですけど、わかりますか？
80年？なんだろう、民族主義とか？
そうですね、民主化の動きがあった、党革命が起きるんですね。
おー。
はい。その東欧革命の影響も、波及して、
はい。
そのユーゴスラビア連邦でも、その複数政党制であったり、言論の自由、経済の自由を求める声が強くなっていったんですね。それとともに、連邦制の解体も、だんだん求めてくるようになります。
ああ、別の国になりたい。っていうことですか。
みんな自分で言いたいことを言ってくるからね。
はい。
それ
までは、やっぱり社会主義といっても、その言論の自由は認められてなかったり、経済の自由 も認められてなかったので、どんどん民主化していくのを、こう見て、自分たちも、そうなりたいっていうことで求める動きが強くなっていくんですね。紫藤さんが、生きてる間は、ユーゴスラビア連邦は力があったんですけど、
うんうん、
ただ1980年に紫藤さんが亡くなってしまうんですね。
あの人半分独裁っぽかったよね。
そうですね。
ね、有名だったもん。
はい、カリスマ的存在で、すごい力があったんですけど、その、チトーさんが亡くなってしまうと、その民主化の動きとか、言論の自由、経済の自由を求める動きに、こう、だんだん、そっちに傾向が強まっていくんですね。で次第に、分離主義、独立とか、民族主義の力が強まってきて、ついにユーゴスラビア連邦から、1991年に、スロベニアとクロアチアが独立します。ただ、あとマケドニアも分離を宣言するんですけど、ただそれを、セルビアとモンテネグロが認めなかったんですね。なのでここでユーゴスラビア内戦が勃発します。ボスニア・ヘルツェゴビナも1991年に自治を宣言して、その翌年にユーゴスラビア連邦からの独立を決める国民投票を実施するんですね。で、国民投票の結果、独立を宣言するんですけど、でもその国民投票をした人たちは、そのボスニアにいたムスリムの人たちとクロアチア人だったんですね。ボスニアにいたセルビア人は、どうしたかっていうと、その国民投票に対してボイコットしたんですね。なんでかっていうと、そのユーゴスラビア連邦にいて欲しかったからなんですね。で、このユーゴスラビア連邦の中央政府は、セルビアのベオグラードにあったんですね。
なるほど。
そういうことか。
はい。なので、ボスニアに行ったセルビア人はユーゴスラビアにいたかったんですね。だけど、それを、ムスリムの人たちとか、クロアチア人が一方的に国民投票をして、独立を宣言してしまったので、それに、こう、抵抗したセルビア人が、軍事介入するんですね。なので、ここで、ボスニア内戦が勃発します。はい。最初、そのセルビア人、ボスニアにいるセルビア人が、ムスリムの人たちや、クロアチア人に、最初攻撃を仕掛けたんですけど、でも、この内戦が、こう続くにつれて、だんだんクロアチア人もセルビア人やムスリムの人たちに攻撃したり、ムスリムの人たちもセルビア人やクロアチア人に攻撃したりして、結局三つどもえの戦いになるんですね。
ややこしい。
はい。
それでボスニア内戦で、ある戦略が有名になるんですけど、聞いたことありますかね？民族浄化っていう、キーワードが出てくるんですけど、
それナチスもやってたやつですよね。
そうですね。
そうですね。
ナチスの場合はユダヤ人を殺したんだね。
はい。で、この民族浄化って結局何なのかっていうと、
はい。
それまでに多民族地域だった領域を自分たちの民族の地域にすることなんですね。なので、ここはセルビア人の地域だから、それ以外は、出てけだったり、それ以外を殺すぞっていうことで、攻撃したりとか、追い出したりとか、っていうのが民族浄化ですね。
だってそれまで多民族で同じ地域に住んでると絶対民族間で結婚したりしてますよね。
あとお隣さん。はい、
それまで仲良くしてたお隣さんとかもいますよね。
本当にまさしくその通りで、異民族間での結婚は当たり前でしたし、隣の人が違う民族の人っていうのも当たり前だったんですね。
はい。
ただ、その、民族自決とか、その、まあ、一民族一国家の考え方が、はい、こう、普及というか発及してから、その民族主義っていうのが強まってきて、他の民族は出ていけっていうことで、民族浄化が始まってしまうんですね。
はっきり分かれてないからね。
そうですね。
この民族が多い地域ってのあるけどね、ウクライナもそうだよね。東の方はロシア系が多いとかね。でも反対のウクライナ人も住んでるわけだし。
はい。
大変だね。紛争。
はい、はあ。
そうですね。
なんか、テレビ番組、世界仰天ニュースかなんかで昔、うん、昔でも2年くらい前、1年くらい前に、なんかボスニア・ヘルツェゴビナでなんか悲劇の何でしたっけ、なんか恋愛みたいな感じで、ボスニア人の女性とセルビア人の男性付き合ってた人がいて、なんか結婚を約束していて、うん、で、それででもなんかすごい紛争が激しくなっちゃって、で、はい、国外逃げようとしたんですけど、なんか国外抜け出せる橋で、銃に撃たれて二人とも死んじゃったっていうなんか話があるらしいですね。
ロミオとジュリエットだ。
そうですね。現代のロミオとジュリエットみたいな感じで、なんかそういう話があるらしいですね。きっとそういうのも多かったんでしょうね。
はい。基本情報でも話した、そのアンジェリーナ・ジョリー監督として作った最愛の大地もそういうような話なんですね。
いましたよ、最愛の大地。
あ、本当ですか？
私見ました。いや、うん。ラストがね。
言っちゃダメ。
言わないけど、言わないけど、私ラスト個人的に、あれ、賛否両論分かれそうですか、うん、私は結構、なんかぐさっと刺さるものがあって、あ、いいラストだなと思いました。
実際に賛否両論らしいですけどね。
ですよね。なんか見終わった後に、なんか、なんて言えばいいんでしょうね。
いやー、言わないでください。
はい。いや、でもおすすめの映画ですね、あれは。
はい。
だ、そう、あの序盤なんですか、なんか序盤の曲がすごい好きで。
曲
が、何でしたっけ、そう、セルビア人将校と、なんかボスニア人の女性が最初に出会って、なんかディスコかなんか出会ってて、で、ディスコにかかっている曲があるんですけど、
うん、
何でしたっけ、なんか名前忘れちゃったんですけど、その曲が
すごい好きで。どうぞ、歌ってください。
ね、やだ、恥ずかしいですよ。何でしたっけ、うん、でもなんかその曲がすごい好きです。好きで iTunes にまでわざわざ見てるんですけど。はい。
まあ、映画を見てのお楽しみということで。
はい。おすすめですね。私はすごい好きでした。もう一回見たいな。はい。
はい。
個人間でいくら仲良くしても、こうやって国でこういうことがあると本当台無しですよね。
そうですね。で、これ本当に、一般人の間でも殺し合いが行われてるんですね。それなんでかっていうと、実はユーゴスラビア連邦の時に銃の所持が認められてたんですね。なので、もう敵となった瞬間から、もう一般人の間でも結構殺し合いとかがあったみたいです。それで、その民族浄化、が、そのボスニア紛争で、すごい一気に、世界中に知れ渡るんですけど、
うん、
特に、ひどい虐殺が起きてしまったのが、スレブレニッツァっていう場所があるんですね。うん、
なんか本ありますね。スレブレニッツァのだけの、みたいなの。
ああ、ありますね。
ありますね。
はい。スレブレニッツァ、虐殺事件っていうのが、すごい有名です。
うん、
でそれはどんな事件だったかっていうと、1995年7月11日に、うん、そのスレブレニッツァっていう場所は、国連保護軍が入ってたんですね。
うん、
でその国連保護軍が、その、紛争から逃げてきたボスニア人の女性だったり、子供だったり、青年たちを保護してたんですね。
うん、
で安全地帯とも言われてたんですけど、そこに、うん、セルビア人が急に攻めてくるんですね。それでボスニア人、まあムスリムの、当時はムスリムの人たちって言ってたんですけど、ボスニア人っていうくくりがまだなかったので。それで、その、まあ、当時ムスリムの人たちを、まずセルビア人が攻め入ってやったことは、
はい、
女の人、子供、老人、 と、それ以外、まあ、要するに、男性とか青年ですね、に分けたんですね。
うん。
うん。
まあ、まあ、わかりやすく男女に分けて、で、何をしたかっていうと、うん、男の人は虐殺をしたんですね。で、まあ、女の人たちも、それで無事だったかっていうと無事ではなくて、それで強姦とかされてしまうんですね。
国連保護軍は何やってたんですか？
まあ、それに対して守ろうとしてたんですけど、結局、セルビア人の方が強かったので、結局、なんて言うんでしょう。見て見ぬふりではないんですけど、何もできずですね、本当に。
ああ、
セルビア人じゃなかったのかね。監視しかできない、戦えないとかいう。ルワンダの時そうだったよね。
あ、そうですよね。監視しかできなくて、国連軍が、直接っていうか、その、まあ、上の人が命令が出てない上で攻撃をしてはいけないんですよ。国連軍の判断のみで攻撃をするってことが禁止されていて、なので、ルワンダの大虐殺の時も、本当は武力を持って制止する、なんか、その、なんですか、武力を持って、その、紛争を、まあ、制止、なんていう、なんて介入すれば、もうちょっとその紛争が、の被害が少なくなったかもしれないって言われてるんですけども、それは国際法で禁止されてるので、結局は何もできなかったよ、みたいなのが。
当時はあんまり多国籍軍とか活発じゃなかったでしょ、まだ。
そう
ですね。両方と同じ1990年代だよね。
そうですね。
はい、
多分、ルワンダの虐殺とか、多分そのさっきお話しされたスレブレニッツァの事件を受けて、
うん。
国連軍ももう少し、
そっかそっか、それで変わったん
じゃないかみたいなことの流れにな
るほど。
はい、まさしくそうだと思います。で、これオランダ軍も実はいたんですね。
うん。
オランダ軍も結局何もできなくて、
はい、
で、つい最近、その、最高裁判所、多分ハーグの司法裁判所だと思うんですけど、で、オランダ軍に対して判決が出たんですね。もっと守るべきだったんじゃないかっていう。判決が、つい最近で。はい、ちょっと、ニュースというか、ヤフーニュースのヘッドラインにも載ったんですけど。
知らなかった。
知らなかった
です。
国際司法裁判所ですか。
多分、そうだと思います。はい。ようやくかって私は思ったんですけど。そんな感じで、スレブレニッツァの虐殺事件が、ボスニア紛争でも有名になって、国際世論でも、
はい。
でも結構、ボスニア紛争のことが知れ渡って、結構批判、国際社会に対しての批判がすごく強かったんですね。なので、そのボスニア紛争が起きてる時に停戦とか和平とか、結ぶんですけど、
うん、
それ、結局、結んでも破棄されて、結んでも破棄されてって繰り返すんですね。
あ、それは今でもそうだね。
はい。
停戦中なのに翌日また戦闘始まるもんね。
はい。
で、
それが繰り返した後、ようやく1995年11月に、アメリカ合衆国のデイトンっていうところで和平合意が結ばれるんですね。
はい、アメリカの中で。
はい。
そこになんか代表かなんか来たのかね。
アメリカに、
うん。
デイトンっていうところで、セルビアの代表とクロアチアの代表と、そのムスリムの代表が、3人で、アメリカの介入、NATO ですね。の介入で。
うん。
うん、
和平合意ができます。
だと、北太平洋条約機構軍でね。
はい。それでようやく停戦となります。
うん。
はい。ただ、このデイトン和平の内容がすごく今でも問題になっていて、なんでかっていうと、デイトン和平って、 領土を分割しちゃうんですね。
へー。
ああ、なるほど。三つの民族をそれぞれ分けて住みなさいと。いうこと？
はい。で、実は、ボスニア・ヘルツェゴビナには、二つの準国家というものがあります。
準国家？
はい。国家じゃなくて、その一個手前の準国家です。
ああ。
はい。ボスニア・ヘルツェゴビナには、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦と、
うん。
はい。
セルビア人共和国、うん。っていうのがあります。ボスニア・ヘルツェゴミナ連邦には、ムスリムの人と、クロアチア人、からなる準国家で、
うん、
セルビア人共和国は、その名の通り、セルビア人からなる共和国。
準国家ってなんで国家になれないんですか？
ですね。ボスニア・ヘルツェゴミナを、単一の国家、
はい
と認めるんですけど。
はい。
結局、セルビア人はセルビア人で、独立国家を持ちたいっていう声が強くて。
はい。
国家じゃなくて、準国家で落ち着きましょうっていう話になるんですね。はい。なので、まあ、準国家ってついてるんですけど、二つとも政府はありますし、憲法もあります。
へ、うん、もしかして領土は重なってるってこと？
領土は重なってないです。
重なってないんだ。分かれてる。
分かれてます。
へ、
で、その領土配分も、そのデイトン和平で決められていて、
うんうん、
でボスニア・ヘルツェゴミナ連邦が 51%、
うん、
でセルビア人共和国が 49%。
へー。
それって、国境が入り組んでるの？
国境、ちょっと、まあ、入り組んでますね。こう、逆三角形の形だって紹介したと思うんですけど、うんうん、
はい。
その逆三角形の中に、こう、ハートの形をしたボスニア・ヘルツェゴビナ連邦があって、で、その、ハートの周りの残りの部分がセルビア人共和国になってます。
この 51% と 49% っていうのは、
はい。
民族の成り立ちっていうか、なんて言えばいいんですか。民族、例えば、民族がそこの地域多いからボスニアとか、そんな感じで決められたってことですか？
まあ、それもあると思います。うん、まあ、なんで 51% でなんで 49% かはちょっと細かいことはわからないんですけど、
はい。
とにかくセルビアに近い方にセルビア人共和国を作りたかったみたいですね。
ああ、なるほど。
はい。その、三角形のうちのハートの外側の部分はセルビアに面してるので、
あ、
そういうことだと思います。
へー。なんかでも、それぞれ政府があって、憲法があってってのはもう別の国にすればいいじゃんって思っちゃうんですよね。
はい。ただ、別々の国としては認められてないんですね。ボスニア・ヘルツェゴビナ、一国、単一国家の中に二つの準国家があるっていう、扱いになるんです、ね。
じゃあ、住んでる地域が敵対する民族の国だけど、はい、実は私は、母国というか、反対側に属してるよっていうことがあるのかな？
反対側に？
あ、つまりその線引きして、はい、その線で、はい、例えばセルビア側に住んでる人は、本当は、ボスニア人なんだけど、セルビア国家の人になってるってことじゃないのかな？違うのかな？まあ、ごめん、ややこしいからいいや。
セルビア人が、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側に住んでたりとか。
そうそうそう。
いうことですかね。
はい。あるとは思うんですけど、
そうしないとだって、その線引きしたところからさ、住んでるところから反対側にお前帰れ、出て行けってなっちゃうからね。
はい、でも、結局、その、セルビア人が多い地域に、そのムスリムの人たちがいて、やっぱり居心地が悪くて、場所を移動する人も多かったみたいです。
は
ぁ。はい。
国分けちゃうとなんか不都合もあるんですね、きっと。
だと思います。
うん、うん。
イスラエルでもね、 似たようなことが起きてるけどね。
そうですね。
はい。それで、この伝統和平の中に、そのムスリム人、ムスリムの人たちの扱いをどうするかも、ようやく制定されて、ここで、ボシュニャク人として扱うことを、になったんですね。それまで、ムスリム、ボスニアに住んでたムスリムの人たちは、ムスリム人として、こう、民族として認められてなかったんですね。宗教としてはイスラム教は認められてたんですけど、
はい。
ムスリム人っていう民族ではないってことです。
ああ。ルーツはスラブ人で、ムスリムに改宗した。
はい。改宗したスラブ人の人たちは、何民族かっていうのは決められてなかったですね。で、正式にボシュニャク人として扱われることになります。それで、1996年に初めてボスニア・ヘルツェゴビナ総選挙を実施して、
うん、
新しい政府の下で領土分配の線引きとか、住み分けが行われます。で、紛争が終わった今でも難民の帰還ですとか、はい、国土のインフラ復興、経済再建など、はい、まあ、様々な課題に取り組んでいます。
日本はなんか協力してんのかな？
はい、日本も、前に、ODA で、バス、
バス。
はい。バス。
はい。なんか、セルビアでかなり有名らしいんですけど。
どうなんか、スミレ幼稚園とか書いてあるの？
なんか、あれなんですよ。黄色いバスで、はい、なんか日本の国旗がデカデカと書いてある。
あ、そういうやつね。
はい。
へー。はい、私は、見たことがないんですけど。
え、マクちゃん見たの？
私見ました。
あ、
走ってるみたいな。結構な頻度で見かけるんですよ。
あからさまに日本からのプレゼントだよって分かるようにしたんだ。
分かりますね。しかもそれが公共なんでしたっけ、なんか公共のバスとして使われているので。
あ、なるほど。
はい。なんか、ベオグラード歩いてた時は結構、あーって感じで見ましたね。
はい。そうですね。あと、は、その、インフラ整備として、まあ、道路とか、
うん。
水関係の処理場も結構。
ああ、得意だもんね、日本はね。
ああ、う
ん。
水道だったかなの、なんか、処理場とかも結構支援とか、技術支援の方がしてますね、うん、日本は。お金より、
うん。
そういうこともありました。で、結局、紛争が終わっても民族的な対立感情がなくなったわけでは、
う
んないんだと思います、正直。
まあ、そんな簡単じゃないですもんね。
紛争終わったの何年だっけ ?1995 年
?5 年、6年、まあ、その時ですね、
うん。20年か。それから20年は一応。
はい。
落ち着いている。戦ってはいないってことか。
戦ってはないんですけど。
うん。
やっぱり、その、政治政党が民族主義なので、結構、はい、他の民族に対して、まあ、ボロクソとまでは言わないと思うんですけど、うん、結構ヤジを飛ばしたりとか、はい、相手を批判したりっていうのは、結構日常茶飯事みたいですね。
でも一番数が多いのは、ボシュニャク人なんでしょ？
はい、ボシュニャク人が、まあ一応数は多いんですけど、うん、でも圧倒的に多いってわけじゃないんですね。
そっかそっか。
過半数ではないので。
あ、じゃあ残り二つが協力したら負けちゃうぐらいな感じなの？
そうですかね、はい。こう、断突で多い民族っていうわけでもないので、本当に、多民族共存がすごいキーワードになってくると思います。はい。
まだ20年しか経ってないってことは、下手するとまた、なんか起きちゃったり。
はい。
しかねないんですかね。
そうですね。
まだ監視中とかですか？
関心はもうないんですけど。
はい。
まあ、国連軍？
国連軍の監視は選挙が2006年とかにも、2002年とか6年とかにもあったので、それの監視はまだあったんですけど、でも今はほぼ撤退してると思います。で、その対立はなくなったわけじゃないんですけど、ただ、 共通の目標として、EU 加盟に取り組んでいます。
は
い、
で
その EU に加盟するために条件として、民族対立の克服。う
ん、なかなか抽象的なテーマだな。
そうですよね。
政治経済状況を安定させろっていう条件があるので、
はい、
対立はしてませんよって表向きでは言ってるみたいです。
もう通貨はね、すでに固定相場だからね。
はい。
問題ないよね。
はい。
そのままね、1打間マルクを2ユーロ
1ユーロ2マルカですね。
1ユーロ2マルカ。
あ、
それで1対2で交換すれば終わっちゃうもんね。
はい。はい、ただ、政治がちょっと安定しないというか。
なんか、あれですか、なんかボスニア・ヘルツェゴヴィナって、接してるじゃないですか、はい、セルビアと国境。なんか、あの国境ら辺って結構危なかったりとか、対立とかあったりとかっていうのは、もうそんなにはなかったりするんですか？
国境ら辺での対立はあんまり聞かないですね。あ、そうです。そもそもセルビア人共和国がセルビアと接してるので。
あ、そうだそうだ。
うん、あ、そうだ、はい。
はい。
危ないのはコソボの方じゃない。
そうなんです。だから、コソボとか、セルビアとなんか、その、何でしたっけ、コソボっていうか、アルバニアでしたっけ、わかんない。
はい、そうですね。
うん。
なんかもう、はっきり分かれていて、なんか橋かなんかで繋がってるみたいなんですけど、はい、もうお互いがお互い牽制し合ってるみたいな。アルバニア人が橋越えてセルビアの方に行くと、お前殺されるぞ、みたいな感じでアルバニア人に聞きましたね。ボスニア平定というのはもうそこまでではないんですかね。
そうですね、特に。
国境の両側が同じ民族だからでしょ？
あ、そっか。
国境線のとこに関しては問題ないんでしょ？むしろその国内の、はい、区分けの方が危ないかも。
危ない、ああ、なるほど。
まあ、そうですね。まあでも危ないっていう話でいくと、うん、まだ地雷がある地域。地雷が残ってる地域もあるので、それは危ないっていうのは聞きますね。で、さっきちょろっと話した、去年の5月の洪水、
うん、はい。
がセルビアとの国境であったんですけど、それが地雷原の方にも被害があって、
はい、お
ー。それ流されちゃうと、
うん。
はい。
思わぬところに転がってるってことになっちゃうわけね。
はい、そうですね。みたいですね。結構その地雷、あり危険っていう看板も流されちゃって。
あ、わかんなくなっちゃうんだ。
はい。
どっからだったっけってこと？
っていうのも問題になってましたね。
ああ。
なので、うん、まあ、まだまだ紛争の傷跡は残る国ではあります。
うん。まあ、なんとかうまくいってほしいね。
はい。
ですね。
そうですね。
そうですね。ここまでが、一応、ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史についてのお話になります。おや、鐘が鳴ってしまいましたね。それでは今日の授業終わります。
キリーツ。で、
そうですね。最後におまけで。
うんうん。
お。
あ、そうだ。あの、お話を。
はい。
面白いお話を現地の方にお聞きしたっていうのが。
はい。
この授業の先生のきっかけだったじゃないですか。
そうですよね。
そうだそうだ。
と無理やり振ったりして。
はい。その面白い話っていうのが、うん、お便りには16世紀って書いちゃったんですけど、
うんうん、
全然違くて、はい、紀元前の話だったんですね。
う
ん、
えらい違う。
すいません。で、実はこれ、すごい世紀の大発見じゃないかっていう話で、
の
インタビューさせてもらったムスリムの女の人から聞いたんですけど、
はい。
なんか2006年に、
うん、
アマチュア考古学者、
アマチュア。
アマチュアですね。考古学者のオスマ・ナギッチ氏、オスマ・ナギッチさんが、
うん、
首都サラエボから北へ約30キロのところに、 はい、巨大ピラミッド群を発見したって言ったんですよ。
え？
発見した。そんな巨大なのが隠れてたのか？
発見
したって言ったんですよ。
う
ん。
で、ピラミッド群なので、まあ、こう、ピラミッドの集まりを見つけたって言ってて、
うん、
はい、しかも、そのオスマナギッチさんは、
はい。
約1万2000年前のピラミッドだっていう説を発表したらしいんですね。
へぇ。
で、そのピラミッド群って、どっからどう見ても山にしか見えなくて、でも
う
地元の人たちも、ただの山だろうっていう認識しかなかったみたいです。
はあ、
で、そのオスマナギッチさんが、その調べたら、これはピラミッドなんじゃないかっていうのを言ったらしいです。
へ
ぇ、なんでわかったかっていうと、
はい。
まあ初期段階の調査で、
はい。
1メートルほど積もっていた土を取り除いたらしいんですよ。
うん、
うん、うん。
そしたら、その下から人工的な石組みが見えてたんだそうです。
へ
ぇ、それから、そのオスマナギチさんは、発見から10年間、徹底的に現場で調査して、
うん。
人工的な石組み、構造物の一部を取って、
はい、
炭素年代測定
を
専門機関に依頼したらしいんですよ。
はいはい。
はい。
そしたら、1万2000年から1万5000年前のものじゃないかっていう。のが、答えが返ってきたんだそうです。
誰が作った遺跡なんでしょうかね。気になります。
はい。
地によって作られたのかとか。
これが本当だとすると、
はい。
エジプトのピラミッドよりも7000年前に建造されたものだってなるらしいんですよ。
はい、
なんか文明の一つとして数えられますよね。
はい。
だって他の地元の人が、あれ山だろうって言うってことは、それなりのサイズなんですよね。
まあ、
うん、
結構でかくて、
はい。
そのピラミッド群って、大小、大きさが違うピラミッドが5つ連なって存在してるらしいんですね。
へぇ、
で、それが、高さが220メートル。
ほう。
らしいんですよ。で、これエジプトのクフ王のピラミッドが、高さ150メートルなんですって。
はぁ。
それよりも高いピラミッドが。
はい。
すごい。
えぇ、
でもなんかこれ解明したらちょっとピラミッドの謎とかも解けたら面白いですよね。解けないのかな。
そうですね。はい。
中身の発掘はしてないんですか？その装飾品が出てきたりとか。
中身の発掘の話は見てないんですけど。
はい。
はい、これ結構。ディスカバリーチャンネルでしたっけ？ナショナルジオグラフィックか、どっちか忘れたんですけど。うんうん、
ディスカバリーじゃないですか。
多分ディスカバリーチャンネルの方でも取り上げられたみたいです。
その割にはあんまり有名になってないな。
日本とかで放送され、
うん、
あまりね。
うん。
はい。
ちょろっとだけだったと思うんですけど、はい、まあまだそれが本当かどうかはわからないので、多分、うん、あんまり言えないんだと思うんですけど、もしこれが本当だったら、
うん、
すごいよねっていう話を、そのムスリムのボシュニャク人の女性から、
うん、
話を聞きましたっていうことでした。
じゃあ、ぜひ日本の技術で、
はい、
埋もれたままの地中の埋蔵物を映像を出しますか。人工地震を起こしてさ、地震計でさ、その波の伝わり方を測って、
はい、
地中の中にどこ、にどのくらい硬いものがあるかってわかるんだよね、確か。やればいいね。
そうね。
あと何を測ったんだろうね。
ロケットニュースとか載ってますよ。う
ん、いや、ロケットニュース？いつ頃の ?2006 年だっけ、
ロケットニュースの記事は2011年ですね。
あ、そうでもなかった。
なんか、見に来た観光客はみんな満足して帰ってくって。
でも見えるのは山なんでしょ？
山です。
掘ってないからまだ。
結構緑に覆われた山っぽいんですけど。
はい。
どこか一箇所でも、ほら、ここに四角い石があるじゃんってはないのかね。まあ、あったら写真になってるだろうけどね。
そういうのを、そうですよね。見してくれたらいいですよね。うん、
まあ、一箇所でもそれ見えてたら、嘘でも信じるよ。
確かに。
山しか見えないとな。でも、日本もさ、あの、はい、村のさ、鎮守様の小高いさ、丘を、実は掘ってみたら古墳だったってあるからね。
うん、ありますよね。
うん。こんもりしたとこって、実は古墳だったっての多いよね。
うん。
まあ、規模が違うかもしれないけど。
はい。
じゃあ、一応夢があるということで。
はい。
ええー、面白い、
うん。
面白いですね。
よかった、面白いって言ってた、言っていただけて。
まず、理系としては、あの、C14 の炭素測定法、年代測定法で何を測ったんだろうね。は
い、ああ。
なんかもうそこで一気に大谷さんテンション上がってましたよね。
覚えました。
あれはなんか、自然のものだったら、植物だとか動物の死骸だったら、あの、測れるんだけど。
はい。
呼吸してるものはさ、体に自然にその、放射性同位元素と普通の炭素を吸収してるんだよね。まあ、一定の比率になるんだけど、死んだ途端にその吸収が途絶えるので、自然に放射性同位元素が半減期で少なくなっていって、その比率を見ることで何万年経ったかってわかるんだよね。今、うんっても本当わかってないだろう。
バレちゃった。
まあいいや。
面白い、これ検索すると面白い。
本当。
ちょっと興味のある方はボスニアスペースピラミッドで検索ですよ。
あ、じゃあ後で検索します。
ボスニアンピラミッド。
ネイバーのニュースなんかまとめでも。
ネイバーまとめ。
はい。なんかあったような気がするんですけど。
ネイバーもあります。
ありますよね。
はい。
はい。まあでも英語でやっぱりボスニアンピラミッドって打った方が結構出てきますね、資料は。
だってそれ出てくる記事が英語じゃないですか、そしたら。
うん、まあ、英語ですけど。私はイギリスに留学してたので、
そうだそうだ。
英語読めます。
まあ、竹内さん得意の英語じゃないですか。
ちょっと、そうですね。
みんなすごい。
語学教師じゃないですか。
日本語教師の資格を持って。
あ、日本語かね。
ああ、そうなんです。
一緒一緒。
ボスニアって体感治安どうでしたか？
治安ですか？まあ、そんな危なくないと思います。ただやっぱ観光地のモスタルに行くと、
はい。
やっぱ、あの、ぼったくりとか、ひったくりとか、スリは多いと思います。はい、
ああ、普通の観光地ですね。
はい、もう、モスタルは普通の観光地です。サラエボはそんなにでしたね。
でも海外でそういうのに会ったことあります？ひったくりとか。
ひったくりとか会ったことは、まあ運良くなくて、ただ、ね、
うん、
あの、パリに行った時に、うん、なんか、はい、ユニセフのあれだから署名しろみたいな。ガイドブックにも載ってる典型的な詐欺は見たことあります。実際に声かけられましたね。
え、それ署名、署名するとどうかなっちゃうんですか？
寄付しろでしょ？
寄付しろって言って、なんかお金請求されてみたいな。
そうなんです。
私もありましたね。スペイン行った時かな。なんか、しかもやってた子が、なんか小中学生くらいの子で、無視してたらすごいチって言われて、すっごい嫌な顔されたの覚えてる。無料で入れる教会かなかな。
はい。私もなんか、おばさんと女の子が二人で来て、っていう感じでしたね。
私はすられそうになったことありますね。
私はないな。
私、スキミングある、海外でのスキミング被害は一回ありましたね。
スキミング？
はい。
ああ。
スキミングだったかどうかわかんないけど、はい、引き落とされたことはあったね。
ありますね。
はい。2、3回あるね。
正直、すごい、なんか旅行してた時期だったので、で、私、その旅行先しか普段、まあ、カード持って、使ったり持っててなかったので、あい、どっかの海外先だなと思って、やられた、うん。ね、まさかの日本国内かもしれないですけど、日本国内でそんな使ってるカードではなかったので、
はい。
そうですね。私あんまり海外で危ない目にはそんなにあったことないんですけど、
うん、
ボスニアで衝撃的だったシーンがあって、
はい。
あの、基礎情報で、あの、ジプシーの人がいるって、うん、ちょっと言ったと思うんですけど、うん、ロマの人。
はい。
実際に私、ブルチコっていうところを歩いてた時に、
はい。
ブルチコの通りで、ほんと、5歳ぐらいの男の子がアコーディオンを弾いてたんですよ。
うんうん。
いかにも、いや、学校にいてないでしょ、あなたっていうような。
うん。
あの、ボロボロの服を着て、アコーディオンを、うんうん、弾いてる男の子がいて、街の人誰も声かけないんですよね。で、警察官みたいなおじさんが通りかかったんですよ、そこに。
うん。
で、あ、なんか、保護するのかなって思ったんですけど、
はい。
結局その警察官のおじさんは、その男の子に、アコーディオンを弾いてる男の子に対して、なんか声をかけて、まあ、かわいそうにみたいなことを言ったんだと思うんですけど、
うん。
それでお金をちょろっと置いて、帰っちゃったんですね。
なんか、
私はそれがすごい衝撃的で、
はい。
日本だったら、まあ、保護とか、なんかどうしたのっていうので、声かけると思うんですけど、なんか、そのおじさんはその子を知っていたのかわからないんですけど、なんか何もしないでただお金だけ置いていくんだなっていうのがすごい衝撃でしたね。
まあ、その子がね、一家の稼ぎ頭だったかもしれないしね。
ま
あ。
哀れみを呼んでお金をもらう。
だって、タイとかそういう、いますもんね。
う
ん。
組織的にね、そういう子供たちを使う元締めがいたりするんだよね。
はい。はい、
かもしれないですね。うん、まあ、ちょっと詳しくは。
そうだね。
その子の詳しいことはわからないんですけど、うん、なんか、それがすごい、衝撃的だったっていうか、印象に残ってますね。
あ、
一個紹介、一個説明するのを忘れたんで、ちょっとここで言っていいですか？
はい。
はい。
このボスニア・ヘルツェゴビナの準国家の話したじゃないですか。
あ、はい、はい。
で、その中に実はブルチコ、行政区っていうのもあって、あの、北部の方なんですけど、
はい。
そのブルチコ行政区だけ、
はい。
あの、三つの民族の共存が成功してる地区なんですね。
ややこしい。
あの、そのブルチコにはセルビア人もクロアチア人も、あの、ボシュニャク人もいます。
どれぐらいの大きさなんですか？
いや、本当ちっちゃいですね。どれぐらいの大きさかっていうのはちょっと調べたことないんですけど。
行政区ですもんね。小さそう。
小さいからうまくいってんのかね。
はい。だと。ただ、このブルチコ行政区は、あの、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の選挙にも、あの、セルビア人共和国の選挙にも参加することはできません。
そうなんですか。
はい。いや、ブルチコはどちらにも属してないので、そちらの政府にも、こう、選挙で投票しに行ったりとか、っていうのはないんですね。
あ、じゃあ、どちらの政府にも属さないってことは、その、ブルチコ行政区だけの、はい、なんて言いますかね、自治体みたいな、そういうのがあるんですか？
は、あるんだと思うんですけど、基本的にはボスニア・ヘルツェゴビナ、国自体の政府が、直接、
はい
統治っていうか、
はい、
いう形になりますね。これはブルチコにブルチコでインタビューさせてもらった人たちが言ってたんですけど、
はい、
基本的にボスニア・ヘルツェゴビナって、そのボシュニャク人はボシュニャク人の政党にしか投票ができなくて、
はい、できない。はい。
セルビア人はセルビア人の政党。
はい。
クロアチア人はクロアチア人の政党に投票、賛成することしかできないんですね。
しないじゃなくてできないんですか？
はい。
じゃあ自由に投票できないんですか？
そうですね。同じ民族内でしか投票ができないみたいなんですね。それもまた特殊で、問題となってるんですけど。
認めるか認めないかだけなんだ。
そうですね。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。